小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は日本展示図書館の常務理事伊藤信真さん、そして図書制作部長の和田勉さんとお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では先週から視覚障害者と選挙をテーマにお送りしています。展示での投票が早くから認められていたにもかかわらず、選挙候補においては展示版の作成が選挙法に定められていないということを先週お聞きしました。選挙候補の展示版作成は視覚障害者の知る権利を保障するために必要な対応だと感じているんですが、なかなか実現されていない中で頑張ってらっしゃるのが視覚障害者選挙情報支援プロジェクトのメンバーの皆さんになりますね。これはどんな組織なんでしょうか。先週ちょっと伺ったんですが、伊藤さん、簡単に振り返っていただけますか。
はい、選挙広報の展示版というのがなかなか発行されていない、特に全文のものが出てこない、政権が書かれたものですね、というところで、これやっぱり保証しなくちゃならないんじゃないかというところから、施設の方で立ち上がりまして、2004年に発足しております。位置づけとしては日本盲人福祉委員会という組織の中に入りますけれども、その中で、展示版が先にできまして、その後音声版部会、拡大文字盤部会もできて、現在3媒体での選挙情報提供を行っています。
これは構成メンバーとか人数なんかは結構な人たちがかかってるんでしょうね。
はい、展示版部会は現在25施設が参加しております。で、参加されてる人数ですけれども、各施設人数まちまちですけれども、研修会に参加した人数はですね、この25室で100名弱おります。それのよりも多い人数の方が実際にはこの仕事に携わっております。
そうでしょうね。さて、実際に10月に衆議院が解散し総選挙になったわけですが、これは和田さん、想定されてました？
いや、全く想定していませんでした。
そうですよね、
はい、
私たちもこれはこの分だと来年の任期満了に伴って総選挙かなと
思ってましたね。はい、
ですからまだたとえ展示板を作るにしたってもうちょっと感覚はあるかなと。
そうですね、余裕もあると思ってたんですけど、
そうですね、
9月の中旬に突然新聞でニュースが流れて、慌ててみんな準備したっていう感じですね。
で、先週ちょっと伺ったんですが、8月に全国の研修会やってるということで、準備は一応できていたというふうに思っていても、実際そのことが起きると、大変ですよね。
大変でしたね。特にまた政党もいろいろな分裂、新しくできたりというのも繰り返したので、
そうでしたね。この人はどこの党から出るんだろうみたいなこともね、
あります
ちょっと確定しませんでした。
はい、
さて、どんな工程を経て展示版の選挙広報っていうのは作られるかっていうことなんですが、
はい、9月の中旬にそのニュースが流れたら、もう即このプロジェクトのメンバーで、もうともかく各都道府県の選挙管理委員会の方に、発行するので、注文くださいっていうお手紙を出すんです。そうこうしているうちに当然解散の方も動いていきますので、そのニュースを見ながら、何ページぐらいになるんだろうとか、どこが担当するんだろうかとかいうのを、中では決めていくということになりますね。
じゃあ事前にその選挙管理委員会と いろんなことを、まあ、情報のやり取りするっていうことは結構なこれ分量もあるんでしょうね。
そうですね、うん、全都道府県にとりあえずお手紙を出して、あの選挙があるので、うん、どうぞ注文くださいということをお願いするわけですから、
はあはあはあ、じゃあ、 あの情報の出所というのは選挙管理委員会一本ですよね。
そうですね、
あのそこから出る情報しか展示に訳せないってことですもんね。
はい、ただ、選挙っていうのは小選挙区と、あの比例区と2つありますよね。
はい、そうですね、
はい、で小選挙区は都道、うん、あの都道府県の選挙管理委員会が、はい、あのそれぞれの、候補者、
はい、
個人の候補者の原稿を取りまとめて、うん、我々プロジェクトの方に送っていただくんですけど、はい、政党の方に関しては実際に各政党にお邪魔して原稿を取りに行くという仕事があるんです。
各政党まで、
各政党までドアノックして。そうですね。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、それはまあ比例代表の方の選挙用の候補になるわけですね。
はい、これがまあ参議院選挙でしたら比例区の原稿って全国統一で1パターンしかないんですけれども。
あ、そうですか。
衆院議員選挙は、あの各比例区も11ブロックぐらい分かれるので、
細かくなるし、
細かくなるし、
はあはあ、じゃあそれごとに違うわけですか。
そうですね、大きい政党さんだとやっぱりそれぞれのブロックごとに特徴があって、うん、あの全然違う原稿になったりするので、それも大変です。
あ、そうですか、はい、で大まかにはこういうことがありますよっていう今情報の入手の仕方とかちょっと分かったんですけど、和田さんが実際におやりになったことってのは どんなことがありますか。
はい、私は、まあ、はい、日本展示図書館の館としては、あの展示版、まあ、あと音声版もやっているのでその統括ではあるんですけど、プロジェクトとしてはともかく政党の方に行って原稿をもらいってくる、もう何としてでももらってくる、もうこれが公示日までにもらっておかないと、公示日からもらい出してでも全然スタートが間に合わないので、
間に合わないですもんね。
はい、うん、もう9月の20日ぐらいからもう電話をかけまくってですね、でいつ出ますか、いつ出ますかっていうのを、まあ、ほぼ、うん、3日と空けずに電話するような感じでした。
本当最速ですよね。
最速です。
あの出版社が、
はい、
作家に、
はい、
原稿まだなんですけどっていうのと、まあ、似たようなもんですよね。
似たようなもんです。しかも、うん、まあ、今でこそさすがにもう門前払いみたいなのないですけれども、このプロジェクトが始まった頃なんかは、
はい、
もういやそういうのは作らなくていいですぐらい言われるようなこともあったと聞いているので、
そんな時代もあったんですね。
はい、今さすがにバリアフリーを、まあ、各政党意識するので、はい、そこまではないですけれども、
うん、
とはいえやっぱり非常にあちらもお忙しい中にお電話するので、まあ、門前払いとまではいかないですけど、まあ、ちょっとたらい回し的な電話の対応を受けることもまあまああります。で今回また新しい政党もできてきたので、それも大変でした。あの既存の政党さんでしたら今まで、まあ、去年ちょうど参議院選挙もあったので、
はい、
まあ、その住所とか、
うん、
あの電話担当者はもう分かっているので、あのそこへお尋ねするということでできたんですけども、
うん、
あの今回はあの大きな政党さんが、いろいろな事情であの分裂するような、うん、そんな感じになりましたんで、
そうですね、
その政党がそもそもどこ、電話番号そもそも分からないんですよ。
そうですね、
はい、なんでもうあらゆるつてをたぐってで、あのまあ、展示毎日の号外ということがあるので、
はいはい、
毎日新聞社さんの政治部にお願いして電話番号を調べてもらったんですけど、
あ、なるほどね、はい、そういうルートがね、
はい、それでも電話して もうずっと話中で、
うん、
全然つながらないし、つながったかと思うと今担当はいませんって言われたりして、
うん、
いやもう本当にちょっと焦りましたね。
うん、はい、まあ、そうでしょうね。
まあ、そもそもやっぱり各政党さん自体も大変だったと思うんですよね。すごくやっぱり短期で原稿を作らなきゃいけないし、
うん、そうですね、
うちの政党は、うん、あのもうともかく公示日ギリギリにならないと決まらないからっていうので、うんうん、原稿も当然できないよっていうようなこともあったりしましたね。
でも9月20日あたりからね、
はい、
連絡取り始めて、
はい、
大体揃ったってのはいつ頃なんですか。
いやもう公示日ですね。
公示日に、
はい、もうそれが2政党ぐらいですかね。
はあ、はあ、はい、
なんとか揃ったっていう感じ。
あ、そうですか。
はい、でしかもその原稿は一応これでその総務省さんに提出した原稿を、
うん、
あのですよねっていうことで確認しているんですけど、やっぱりそれがあの実際に総務省に渡った原稿と違う時も これまであったので、実は前回の参議院選挙から最後に総務省さんの方にも押しかけていって、最終に届いた原稿とうちが今まで点訳に使っている原稿が違いがないかというのを確認させてくださいというお願いもしているんです。
あ、そうですか、は
い、でも展示とか音声 もうほぼ、8割9割できていて、その上で最後に相違がないかというのを確認するんですが、やっぱりあるんですね、相違が。
あるんですか。
あるんです。
それが仮にあったとしてそのまま言ってしまうと、やっぱりこれは間違いってことになりますよね。
そうですね、はい、これまでの過去での事例としてやっぱりその展示板が違うんじゃないかっていう、
はあはあ、
で今回やっぱり選挙候補って本当に同一性が大事な原稿なので。
確かにね、
はい、
うん、
そこも総務省さんもでももう忙しいから
そうでしょうね、
もう本当に電話しても電話してもこちらもなかなかいいですよ揃いましたっていうのを言っていただけなくて、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、これは公示日の翌日の11時に電話してようやくじゃあ来てくださいと言われて、でもう大人数でもう1人2人じゃもう間に合わないから、
うん、
分量がともかく多いですから5人ぐらいで押しかけて、うん、もう手分けして原稿に相違がないかどうかっていうのを確認するような作業、ここまでが一つの大きな仕事でした。
でしょうね、いろんな苦労があって展示板選挙候補は作成されていたというのがよくわかりました。来週もですね、引き続き展示板選挙候補作成の裏側に迫りたいと思います。ゲストは日本展示図書館の常務理事伊藤信真さん、そして、図書政策部長和田勉さんでした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、小鳩は KOBATO アットマーク JORF.CO.JP までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。